子育て教育、納期内に納入してください。学校給食費。学校給食費は給食の食材を購入するための大切な財源で、法律に基づき保護者の皆さんが負担するものです。必ず納期内に納入をお願いします。納入相談等詳細はお問い合わせください。口座振替、口座引き落としを開始する納期の1ヶ月前までに指定の金融機関でお手続きください。就学援助制度、経済的な理由で支払いが困難な方には給食費等を援助しています。法的措置、督促等でも納入されない場合は、裁判所による支払い督促や強制執行、給与差し押さえほか等の法的措置を取ります。その場合、手続き費用、遅延損害金も合わせて納入していただきます。問い合わせ、学務課学務係です。小中学校入学向け就学相談説明会、特別支援教育相談室。教育上の支援が必要か、どのような支援や指導を受けられるか等の不安や疑問にお答えします。対象、令和6年度に小中学校に入学するお子さんの保護者。日程、小学生向け5月8日月曜日、中学生向け6月12日月曜日。どちらも、時間は午前10時から正午。会場はフレンド平尾体育館。持ち物、上履き、スリッパ等です。申し込みフォーム、墨字盤3面掲載の QR コードから。申し込み先問い合わせは、教育センター特別支援教育相談室、電話 331-7302 番です。受講生募集、中学生の学習と生活をサポートします。勉強会ペアペア。勉強が苦手、難しい、勉強方法を知りたい、身につけたい、受験対策がしたい中学生を対象に、一人一人に合った勉強のサポートをします。対象、市内在住で市民税非課税世帯、生活保護世帯の中学生。日程、受講決定から令和6年3月、週1回2時間。会場は市内公共施設。定員は若干名です。申し込みは電話で。申し込み問い合わせ先、生活福祉課地域福祉係。児童手当特別給付の所得上限を超えていた方は、再度申請が必要です。令和5年6月分から令和4年中の所得で審査します。令和3年中の所得が児童手当特例給付の所得上限限度額を超えていて、令和4年中の所得が所得上限限度額を下回った場合は、再度認定請求書を提出することで児童手当特例給付を受給できます。所得上限限度額の計算方法等は市ホームページをご覧ください。児童手当特例給付の所得上限限度額。扶養親族の数、その例。所得上限限度額、所得額、収入額の目安お伝えします。扶養親族の数が0人。前年末に児童が生まれていない場合等、所得上限限度額、所得額858万円、収入額の目安1071万円、扶養親族の数1人、児童1人の場合等、所得額896万円、収入額の目安1124万円、扶養親族の数2人、児童1人プラス年収103万円以下の配偶者の場合等、所得額934万円、収入額の目安1162万円。扶養親族の数3人、児童2人プラス年収103万円以下の配偶者の場合等、所得額972万円、収入額の目安1200万円。 扶養親族の数4人、児童3人プラス年収103万円以下の配偶者の場合等、所得額1010万円、収入額の目安1238万円。扶養親族の数5人、児童4人プラス年収103万円以下の配偶者の場合等、所得額1048万円、収入額の目安1276万円。申し込みは郵送で5月1日月曜日から、期限は5月31日水曜日必着です。申し込み先問い合わせ、子育て支援課手当助成係。対象年度が切り替わります。児童育成手当の所得審査。5月申請分からは、令和4年中の所得で審査します。所得制限における控除は、後ほどお伝えします。今まで所得超過のために手当が支給されなかった方も認定される場合がありますので申請してください。対象、父や母が死亡、離婚、重度の障害、生死不明等で一人親家庭状態にあり、18歳到達の年度末までの児童を養育している方、20歳未満の障害者を養育している方、所得制限があります。現在受給中の方は手続き不要です。6月に現況届を提出してください。所得の確認方法。源泉徴収票の給与所得控除後の金額。市都民税特別徴収税額通知の総所得金額、総所得合計。確定申告書の所得金額の合計等。児童育成手当の所得制限額、扶養人数と所得制限額です。0人360万4000円、1人398万4000円、2人436万4000円、3人474万4000円、4人512万4000円、5人550万4000円。なお、扶養人数とは、令和4年1月から12月の税法上の扶養人数です。児童育成手当、所得制限における控除額の種類。扶養控除。老人扶養10万円。特定扶養等25万円。特別障害40万円。その他障害27万円。本人該当控除、特別障害40万円、その他障害27万円、家父27万円、一人親35万円、勤労学生27万円。その他控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済、配偶者特別控除、いずれも相当額。定額控除、社会保険相当額8万円です。児童育成手当の所得制限の金額と比べるのは、所得から所得制限における控除額を引いた額です。給与所得または雑所得、公的年金等にかかるものに限るがある場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。申し込みは窓口で、必要書類、申請書、子育て支援課で記入、保護者対象児童のマイナンバーがわかる書類、申請者の本人確認書類、申請者名義の通帳等金融機関の口座番号がわかるもの。令和5年1月1日時点で市内に住民登録がない方は、地方税関係省会の同意書、子育て支援課で入手できます。戸籍謄本や障害状況のわかる手帳等。なお、手当は認定になると申請日の翌月分からが支給対象となります。提出が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなります。 なお、平尾若葉台出張所や郵送、休日会長日の申請はできません。申し込み先、問い合わせ、子育て支援課手当女性係です。子育てで悩んだら、子ども家庭支援センターにご相談ください。子ども家庭支援センターでは、子どもや子育て中の家庭に関する相談を受けています。どこに相談してよいかわからない場合でも、お話を伺い、相談窓口等を案内します。問い合わせ、子ども家庭支援センター、電話 378-6366 番です。参加者募集、お父さんの縁側。子育て、家庭の分担、ストレス解消法、仕事と育児の両立等について、父親同士で話し合ってみませんか？対象、市内在住で小学6年生までのお子さんを育てる父親。日時、5月20日土曜日、午前10時半から正午。定員は申し込み先着順で4人です。持ち物、希望者のみ飲み物等。申し込みは電話で、5月2日火曜日午前9時からです。申し込み先問い合わせは、会場である子ども家庭支援センター、電話 378-6366 番です。子どもショートステイ。保護者が育児疲れや病気等で一時的に育児が困難になった場合に、市が委託する市内の施設、社会福祉法人東京サレジオ学園、または養育協力家庭で宿泊を伴いながらお子さんを預かります。対象1歳6ヶ月、養育協力家庭は2歳から小学6年生のお子さん。定員、社会福祉法人東京サレジオ学園は1日あたり1家庭3人、養育協力家庭は1日あたり1人。費用は利用内容により異なります。1人1泊3000円等。申し込みは電話で。利用希望日の10日前までに空き状況等をお問い合わせください。施設の初回利用時には事前面談が必要です。申し込み先問い合わせ、子ども家庭支援センター、電話 378-6366 番です。募集します。児童館学童クラブ運営事業者。城山文化センター児童館城山小学校学童クラブの運営事業者を募集します。対象、市内で現に児童館学童クラブ認可保育所、その他認可外保育所、幼稚園または公共施設で児童青少年関連事業を運営する事業者。運営方法、運営業務委託、公設民営。開始時期、令和6年4月。申し込みは窓口郵送で。募集要項は児童青少年課市ホームページで入手できます。期限は6月16日金曜日。なお、審査に必要な提案書類は6月30日金曜日までにご提出ください。事前説明会を開催します。日時5月15日月曜日午前10時から。会場は地域振興プラザ4階大会議室。申し込みは電話で。申し込み先問い合わせ、児童青少年課児童館学童クラブ係です。行政相談委員に委嘱されました。行政相談委員は、公正中立の立場から国の行政に関する様々な相談を受け付け、助言や関係機関に対する改善の申し入れ等を行っています。4月1日付で、榎本義則氏が再任され、榊原幸男氏が新たに総務大臣から委嘱されました。任期は2年です。問い合わせ、市民共同課市民相談係。5月1日から10日は、春の地域安全運動。守ろうよ、私の好きな街だからを標語に、春の地域安全運動を実施します。 重点目標、特殊詐欺の被害防止、自転車等オートバイ等の被害防止、子どもと女性に対する犯罪被害防止。問い合わせ、多摩中央警察署、電話 042-375-0110 番です。マスクの着用について、3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となりましたが、主催者の判断でマスク着用を求められる場合があります。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、総務契約課総務係です。